ご理解第66節。人間は勝手なものである。いかなる智者も徳者も、生まれる時には日柄も何も言わずに出てきておりながら、途中ばかり日柄が良いの悪いのと言うて、死ぬる時には日柄も何も言わずに欠けていぬる。教祖様ほど素朴な生き方をなさった方はあるまい。しかも、天地の道理に基づき、打ち向かう者には負けて、自節に任せ、という生き方こそ、泥の心であろう。人間は、泥より入れて泥に帰る、と言われる。その道中とても、泥の心を身につけての生き方こそ、お道の信心者の真髄でもあろう。ご理解に、のっけから、人間は勝手なものである、とおっしゃっておられます。確かに人間は勝手なものですね。今朝、いただきますのは、やはりそういうことですね。私どもが、人間が、神様は神様と、いう時にはどういう時か。よく困った時の神頼みと言われますね。困った時神様にお願いする。ならばもし困らなかったら神様にお願いすることはないわけですね。もし私どもが困ったことがないなら神様を必要としない。神様などいらない、信心もいらないということになるのでしょうね。私どもが自分の力でいろいろなことができる、そのやはり人間目標というのでしょうか、何かああしたいこうしたいということがありますね。そのああしたいこうしたいこうありたいこうあったらいい、あれが欲しいこれが欲しいという、そういうまあ願うものというのでしょうか、そういうものが私どもの努力というのか力によって手に入れることができるかな。その人間の努力あるいは人間の力によって物事が叶う時には神様を必要とはしない、神様にお願いするということもいたしませんね。自分たちの力で何とかなるからですね。ある先生がおっしゃったことに、例えば今現代社会ですか、では神様をそれほど必要としないと、だから布教ということもなかなか難しいと、それこそ昔は病気になってもお医者さんがあまりいなかった、おられたとしても大変高価であった。その貧乏人はお医者さんにかかることはできなかった。だからお医者さんにかかる費用よりか、神様にお願いする費用の方がまあ安かったわけですね。神様にお願いして相場というものがあるようでないようですからね。お医者さんにはそれこそまた薬というものも大変高価なものでしょうし、あるかないやらも手に入るかどうかもわからない。ですから神様にお願いをするのが一番手っ取り早かったし安上がりだったわけですね。まあそればかりではないでしょうけれども、現代では身近に割と身近にお医者さんもおられます。もしこれが 孤島ですか。船が遭難して孤島に流れ着いて、先生も何もおられない、お医者さんもない、病院もない、そういうところで病気にかかった。医者に見せることができない。となったならば、神様にお願いするということになるのでしょうけれども、現代では問題があれば、病気があれば、病院であったり、あるいは人間同士の揉め事であったら弁護士さんであったり、いわゆるあちこちに人間同士で何とかなるという社会、そういう現代社会にあっては神様の出番が少なくなったと言えるのかもしれませんね。神様にお願いする必要性があまりなくなったと、人間同士で何とかなるようになったと、まあ何とかなっている部分がたくさんあるわけですね。社会の発達、文明の発達というのでしょうか、によって神様の出番が少なくなったというようなことでしょうかね。ですから布教が難しいと、いわゆる未開の地でならば神様をもっと必要とするから布教がしやすいかもしれないけれども、文明社会の中では布教が難しいといったようなことをおっしゃられた先生もおられますけれども、一理あるようには思いますけれども、本質ではないように思いますね。それは信心、神様の本質というところから少しずれたところでの神様を必要とする、いわば私どもの願いが叶う、叶えてもらう、そのために神様を使おうとする、自分たちの力が足りない、そこに神様の力を借りようとするという生き方においての神様を使おうとしているからですね。もっとそれとは違う意味での信心というのでしょうか、神様との付き合い方、それこそ本来のあるべき姿、それは私どもが信心するしないとにかかわらず、この世に生を受けたということが本心の玉を磨くことのために、我が心が神に向かうのを信心というのですと教えてくださいますけれども、我が心が神に向かうとは神になるということ、生き神を目指すということ、人間が神になろうとする、人間氏子は神の子供だから、神の氏子が神になるのは当然だと、ならないのはそれは正しく成長していないからだということですよね。人間の心が正しく成長すれば神になるはずなのですね。ところが神になる人が少ない、それは私も含めてなかなか神にはなれない、なれていない、それは心が正しく成長していないからだということになりますね。師匠が面白いことをおっしゃっておられました。ある先生はその信心というのでしょうか、それは大変苦しいと、信心生活なかなか苦しいと、師匠は信心生活は楽だと。しかし その楽というその新人生活が楽になるまでには、その苦しいといういわゆる窮屈なところを通った向こうの世界に楽な世界があるのだと。一足飛びにその楽の世界に入れるわけではないと。師匠が、私が説くのはその窮屈な世界を通った向こうの楽の世界を説いているのだと。決してその窮屈な世界がそれを飛び越して楽の世界があると説いているわけではないと。いわばその向こうの世界を説いているのだと。もう一人の先生は、その向こうの世界に入る前の手前の窮屈な世界を説かれておるのだろうと。大変心していただくべきところだと思いますね。神様と愛、楽しみ合う、拝み合う世界、それが一足飛びにそこに入れるということではないということなのですね。その前にはやはり窮屈な世界を通って、そしてそこを通り抜けた、いわばトンネル、暗いトンネルを通り抜けた向こうに光がある、楽な世界があるということなのですね。神様との本当の生活ができる、そのためにはやはり手前の窮屈な世界、それこそ私ども人間の力ではどうにもならないと実感できれるような世界を通り抜けて神様におすがりする、おすがりせねばどうにも道が開けないという世界を通り抜けた向こうに初めて楽の世界が、神様と愛楽しみ合う拝み合う世界があるということですね。人間の力でどうにかなっているという世界におる間は本当の意味での新人というのでしょうかね、神様との愛楽世界には入れないということかもしれませんね。師匠はその地獄の釜の底を踏み抜いた世界という表現もしておられますね。心していただかねばならないことかもしれません。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。